はい、大島選手の無事をポッドキャスト、無事をコンプレックスです。今日はですね、連休始まる前に皆さん、ですね、連休始まる夜に今撮ってますけど、日本の次のおすでもっていう小説をやっぱり一旦中断しようと思ったけど、その調査を、その永遠の恋人って方でちょっと、その、まあ、日本の次のおすでものがやっぱり岡山とかを主人80年代以降の、まあ、日本サブカルチャーとか、あとまあ仏教とかそういうことの研究、まあ、とかっていうのでやってたら、そのうちなんかその唐っていうすごいその東洋的なバンドに出会った時に、その永遠の恋人っていうその、高校の時に書いたノートを見つけて、それで僕がそのなんかその西洋思想ってものを改めてこう、なんかもともとは SF とか好きなんで、まあその向き合い出したら、まあ、キリスト教の勉強とかしようとかいうことは、まあ、もっとそのグノシ主義っていうのに決まって、そのでそれでそのまあネオコートギーミンさんっていう人の動画もたまたま見つけ、あのチャンネル登録してたんで、もうよく見てるうちに、まあそのだんだん、そしてその西洋思想を勉強してるうちに、だんだんこう日本の西洋というものに戻ってきて、そのやっぱりそうですね、あの永遠の恋人よりも、まあ、まず峯岸さんのことを書いた小説を書いた後に日本の西洋というものを頑張ってみて、その次に永遠の恋人というふうに多分行くというふうにおそらくなると思うんですけど、まあというわけで、その日本の次のものについて、まあ、2年ぐらい調べてて、とにかくその、80年代からの岡山っていうのを掘っていてですね、まあこれ、関西に僕だから大阪大学行って、それで京都に親戚いるんですけど、で、神戸にその坂井秀美さんってすごい好きなミュージシャン出身の方がいらっしゃって、まあ関西の方にその、まあ、コネクションっていうのも結構あるんですけど、関西っていうのはやっぱりこう、大阪も京都もやっぱりちょっと内にこもってるっていうか、やっぱ京都と大阪っていうのは非常にこう、なんですかね、東京に対するこう、ルサンチマンって言った方がいいけど、こう、ちょっと、なんかこう、ひがみみたいなのがすごいある府なんで、でやっぱそのある種のやっぱこう内にこもってる村社会性っていうのがあって、まあアンダーグラウンドなんですよ。まあそのオルタナティブ、まあ京都はオルタナティブだけど、その大阪に比べて僕の中ではその、まあ、人によるその辺の価値観は、でそれでそれ福岡とか北九州って、僕はその一回母と日帰り旅行に福岡行ったことあるんですけど、福岡と北九州っていうのがまあさ、昔からその、まあ、長渕剛さんとか海援だとその昭和って箱をですね、ショーって先天然4つやわって書くその箱、そこからその後ルーサーズとかサンハウスとかシーナ・ド・ロケッツとかを加えて、そのメンタルロックとかの時代があった後に、そうですね、シーナ・リンゴさんとかもそうだし、ナンバーガールもそうだし、モーサム・モーサム・トーベッドとか、その辺とか、2000年前後とか、あの辺もわっとこう、あの辺も福岡ですとかですね。それでまあその後にそのまあ2010年頃にそのアンディモイの山本英君とか、あと今ある長友君とかも、その長友君も昭和出身で、昭和でやってきてって、まあその辺の流れっていうのが、まあ福岡北九州っていうのは、まあ、やっぱりその名古屋っていうのも、まあ僕ブランキーズで好きだから、名古屋も一応見せてしまう。そのまあ岡山でベーシストの村岡由香さんがイースタンユースなんか札幌が出ていて、まあ、その辺の、まあ、仙台とかも、まあそのまあ、新生とかあったけど、まあ、もともとやっぱり大きい街なんじゃないけど、やっぱりその福岡、北九州っていうのが僕の中ではすごい、僕はあんまり次に掘らなきゃいけない街だと思ってて、まあそれでルーサーズとかに関連したので、ヤフーで検索したら、なんかその、なんて言われたかな、その、まあ、関西限定のその80年代のその、まあ、音楽雑誌みたいな、その関西北九州福岡限定 の、 その、まあ、その九州の音楽を取り上げるので、まあ、その辺のことも結構、まあ、調べて、それでなんか白って書いて漢字書いて黒って書くのが、まあ、パンクバンドっていうか、その挑発でそのハードコアな場合、まあですね、その80年代 の、 その日本のパンクロック誌っていうのは、その日本のパンクロックって Facebook のページがあって、それで毎日のように去年ちょっと仕事室でお休みしてる時に毎日ずっと見ていて、それでそこがなんか何でか僕がちょっとダメだったのか、なんか正当でも分かんないけど、まあその終わっちゃって、その後パンクロックどこか行っていうコミュニティがあって、そっちの方でもまあ勉強していて、まあそれは弱くもこらないんですけど、まあやっぱりその白ってバンド、白って黒ってバンドなんかはそのあれなんですよね、まあ挑発で、要するにそのまあいわゆる初期のパンク、ジョニー・ロットさんとか、あの人が嫌ったのは挑発のスタイルで、 でもハードコアパンク80年代のパンクロック史っていうのはまあ洋楽邦楽のやっぱそのなんていうんですか、例えばガンズ・ローレスなんかはその洋楽だったらそのパンクロックから見てどういう位置づけなのかみたいな感じになるんですけど、まあその80年代後半頃にそのまあそのパンクロックっていうのはどういうものだったのかっていうので、まあその京都の方でそのなんかその XJAPAN の XC っていうバンドに対応するなんてなんかそのレーベルがあって京都にそこで構えつつバンドがすごい有名なんですけど、まあそのバンドなんかもパンクロックのあのフェイスブックのページで紹介されましたけど、まあその白ってバンドとかと、まあその白とか黒ってバンドとかとその構えたちとかもやっぱり似た感じの挑発のバンドで、まあパンクロックってまあその80年代後半くらいに日本でどういう感じだったのか、まあそれがそのバンドブームとかの時期にそのどうだったのかとか、まあその辺のことってのはね、あの今あのしらまあ年配の人も聞いて、まああのクッキー社の松田さんとかが今あの2代目もやらせて、あの昔そういう格好されてた写真をあのフェイスブックにやられてたので、まあそのあのまあ松井さんとかに聞いてみようかな今度、まあそのあその辺のことも今調べてるんですけど、まあだからその時代ですね、そのまああの岡山でブルーハーツがあのまあコモシロスさんがまあ、なんてバンドだったかな、そのブルーハーツがストラッチないよノーカットかな、なんかアウトレイジかな、なんかその辺のなんかねゼフとかアガンイルとかなんかウォーリアーとかカゲラフボイスレイラとかいろんなバンド、これね今年の初めに行ったクキジャで吉村さんですね、吉村さんですけど、まあこれ辺があの岡山のあの当時いたバンドでネット検索も名前出てこない名前ばっかなんですけど、詩人の血ってバンドはまあ残ってますね、これはまあデビューしたものはあんま見なかったけど、まあ今でもこの間ライブペーパーで僕聞けなかったけど、あのあとハクチボイスカンパニーってバンドがあのメンバーが全員変わって今でも存続してますね。まあそうですね。で、どれがだからブルーハーツかな。ハードロードも、ね、なんかそのコンボとヒロトさんがまあいたのが、でこれストラッツってバンドの、その、ただこれストラッツがあれば、ストラッツがその黒色エレジーってバンドがまあいいですね。そうそう、この黒色エレジーを僕最初に軸に最初してたと思ったの、1万ぐらいそういうのを1枚あれですね、落として、これは僕の好きなディップの山地和平さんとかでも、コンペ参加しているまあバンドで、あの、なんかもし、なんでコンペで、まあ、その、まあ、あの、山地、まあ、その、ディップの山地さんが参加している、あの、コンペ参加しているバンドで、まあ、あの、まあ、まあ、和風の、なんていうか、まあ、あの、なんて言ってね、まあ、サイケリックとも違うし、まあ、ちょっと、まあ、あの、まあ、和風の、なんていうか、まあ、あの、まあ、パンクに言う分、長い組と組むけど和風のバンドっていうか、まあ、その、まあ、磯尾さんとは解説書いてて、まあ、あの、ですね、まあ、その、ストラッツのギターかベースの人と、なんか、その、京子さんで僕が付き合ってたかなんかで、まあ、その辺のことで、なんか、その、どうやったかな、その、ストラッツって、コマンド直さんに聞いたんですけど、その、なんか、なんか状況し損ねたんですね、その結局実家に京子さんにバンドしてて、それで肉弾ってバンドがもともとだからいて、その肉弾のドラムの鶴さんとか、鶴のブギーマスターってバンドで言いた人がいますけど、その鶴さんとか、まあ、分野さんって人がまあ肉弾の、ギターボーカル、ボーカルです。で、その方は今、あの駅前旅館でまあされてますけど、あの茂松さん、あのまし星川さんとかベースのバンドで、あの、ですね、まああのー、ですね、まあその肉弾とかギターとベースの方が黒色エレジのベースの方で、そのなんかその両方どっちかがそのもうお金就職されてたりとかして、それで上級陣やってもそうだし、何かそのストラッツの人となんかその京子さんが付き合ってて、なんて運転カウンターみたいな話を聞いて、黒色エレジは10年ぐらい活動したけど、まあペパーランの京子さん曰くちゃんと上級できないでっていう風になったんですけど、その後ハーピーってバンドで、それが海外の方でデビューしたのかな、わかんないけど、まあそれは CD3 万ぐらいしたんで持ってないんですけど、まあそのまあ、ハーピーっていうまあユニットかな、まあちょっと打ち込みとか入ったような感じのとかな、わかんないけど、まあぜひ、ね、あの YouTube に全部行きますけど、ハーピーを旦那さんと確か組んで、それは旦那さんかわかんないます、村岡中さんってあのテストパターンとかフェルマとか今やるやつ、あの方、村岡中さんのイースタンユースであのゆきさんの旦那さんに、よくは旦那とやって言うんですけど、まあ、ちょっと、それも僕、あんまりちょっと、言えないですけど、まあ、その、その、ハーピーでバンド組んだ後に、その、あの、吉見さん、OYO の吉見さん、吉見さんは、だから、岡山県出身なのかな、岡山の大学に行ったのかな、わかんない、その、まあ、結局、OYO 自体は、その、山本誠さんとか、その、あの、まあ、ロボとか、あの、 思い出白馬とか山本誠さん、ボアドムスとかの、山本誠さんのその、まあパラとかいっぱいされてますけどね、ヒューさんとかモストとかその辺の、まあ、その関西のそのバンドとして、まあ、おいおうっていうのは、まあ、その、ボアドムスのドラマーだったのがね、ヒューさんがそれで、まあ、山本ファミリーとして、まあ、デビューして、で、そこに最初、ファーストセカンドで京子さんが参加されて、だ京子さんの人生僕よくわかんないですよ。その、だからその、一旦その海外も行ったのか、まあ、上京したのかよくわかんないけど、その後にその関西の人と組んで、その時お母さんにもわかんないけど、まあ、何年か前に、まあ、ご病気で亡くなられたんですね、難病でね、その京子さんも。まあ、で、ちょっとまあ、その京子さんの人生についても、なんか雑誌とか昔の調べ、トレスタイルとか調べて、まあ、ルースターズ小杉を軸に、そのフールドメイツとか、ドールとか買っていって、まあ、高くなってんの。まあ、その結構ね、その僕知らなかった、その80年代からの、そのまあ、伊勢さんされたロックマガジンでもそうだし、その、まあ、70年代、80年代からの、その日本のロック誌とか、日本の編集者人とか、編集者とか、その、評論家同士でやるといっていうのは、まあ、その結構僕昔から詳しいつもりだったんですけど、90年代以降っていうのは、その、まあ、その辺のことって、多分伊藤さんもその、90年代以降の、そのロッキンオンとか、ムジカとか、その音楽とかの、その辺のことってのそこまで僕いや、その辺のことに関して僕、多分僕の方が伊勢さんに詳しいと思うんで、まあ、その辺の話っていうのも、こう、伊勢さんと次回させていただいたら面白いなと思うんですけど、お互いに、こう、刺激的だと思うんですけど、まあ、まあ、ちょっとそういうことも、まあ、そのうちさせていただきたいなと思ってるんですけど、まあ、ペパーランと和解したら、多分その辺は僕とか、ウェダースプーンの鎌田とか、堀本くんとかの方が、多分伊勢さんより詳しいと思うんで、まあ、その、多分そっち系はね、僕らの専門なんで、まあね、もともとその文芸部の、その、完全に文芸部行ったから、その3回戦の時には、その評論家評論部みたいな、その、評論家評論部みたいなって、その、大島拓じゃない、こう評論家評論まで行っちゃうんですよね。やっぱその、評論家評論まで行った後に、こう自分の表現に戻っていくみたいな、そうスタイルしてるんで、まあ、批評家になる前によく表現しとってたけども、評論家評論までした後に表現しちゃするのが面白いみたいな感じのキャラなんで、はい、すいません。ですね、まあ、それで、恵子さんが、なんか、チュームアップってバンドされて、まあ、それレコードされてないけど、まあ、その辺で、だから、その、他に、その、ビュエルのビルが前、オーパーの国に、今、タワーレコードですね、もう、何年前ですか、イオンができたから、3、4年前かな、その、まあ、だから、できた、その近くに、その、ビブレっていうビルが、そこにも、まあ、教室とか、連れる、これが前入ったけど、まあ、そこの、ビブレって、まあ、倉敷に、だから、99年にイオンが、暮らしができる前までは、その暮らしの人もそのおしゃれなものを買いに、その、おかゆか岡山市まで行って、ビューベルオーパーで買うっていう文があって、まあ、僕は高校の時は97年から99年ですけど、まあ、その時オーパーの方のタワーレコードに行っても、非常に僕はその興奮して、まあ、毎日のジャパン、毎週ジャパンカウンダウン、それタワーカウンダウン、そのまあ深夜番組を毎週も見せていて、僕はタワーレコードとロッキンオーシャンが決定した番組ですね。まあ、それのことを、まあ、その、ちょっと、その、音楽知識みたいなことに関しても、僕の知る範囲のことっていうのを、次回が再来、まあ、そのうち何回目かに、その、日本の音楽知識みたいなのも、ちょっと、僕の知る範囲で、語ろうと思うんですけど、ですね、まあ、その、ビブレのビルの上で、まあ、恵子さんが、その、音楽イベント、まあ、ライブっていう言い方をしたら、ライブハウスがなかったライブって言い方しかいけないって、伊藤さんに言われたんですけど、まあ、その、それも難しいんですけど、そのライブとか、あんたはそのライブとか、コールとかクラブとか、それのことで区別できてないって、伊藤さんに一遍怒られて、それが小説家になったらちゃんと分かっていけんぞって言われたんですけど、まあまあ、その辺のことも勉強したいと思うんですけど、まあ、その、恵子さんとかは、まあ、そこでまあその音楽を、ビブレのビブレで再生して、ビブレっていうのは、その宝、初めに宝島を言うと、その、福岡の方に本店があるんですよ、確かあれ。で、ルースターズがデビューして、まあ、メンタルロックってのが有名になった後に、まあ、その白って書いて黒ってバンドなんかも、その、福岡の、ビブレの方のビルで、なんか登竜門的になった時期に、初めて中頃に、まあ、デビューしたってことで、まあ、その、まあ、その辺が、まあ、あれですね、まあ、まあ、知りたいってことで、まあ、その、あと、まあ、その、長谷川期、僕、長谷川期の脱先生にも取材を依頼したんですけど、僕、それ先生に断られて、僕、その、やっぱりその、自分のことを見バレしたら嫌だからって断られたんですけど、まあ、そこで僕はその、茅松構想っていうのを、まあ、その、架空の高松と、その、岡山を、その、くっつけて、川上と岡山県をくっつけてっていうふうに考えて、 まあ、高松も調べてみようかまで行ったら、それでまあ伊達先生もいっぺん依頼申し込もうかとはしてるんですけど、まあ、それもまあね、その伊達先生はそのですね、80年代にだからその、まあ、東京の方で 2,3 年ぐらい、まあ、その高校卒業は私のよく分かんないですけど、先生はその、まあ、若い時に、まあ、一応プロのセッションミュージシャンとして携わって、原真澄さんっていう、吉本バナーさんが大ファンで書いてて、吉本バナーさんの初期の本の、カバーとかその挿絵とかもされてるその原真澄さんってミュージシャンですね、まあ、その人のと参加してコンピレーションアルバムとか参加して、原真澄さんの作品参加してるか分かんないですけど、ダシンセンはダミアっていう DIMIYA って DIMIYA ってその、ファーストアルバムはもう売ってないけど、おみこしボーイズとかイジェルカーレとかすごいイントを回してた森本浩二君っていう、まあ、天才ですとか、まあ、その初のなんかそのエンジニアかな、ミキシング、まあ、その、まあ、音響を務める作業、まあ、作業問題で大学中に、まあ、したの、まあ、すごい、ダミアワールドってなってます。まあ、その時、春物やったりして、その時、なんか、まあ、3曲か、4曲シングル出して、まあ、ダミアとかも、あと、まあ、ホロホロボーイズだったよね、ウクレレユニットと、まあ、いろんなものされてるんですけど、先生も、その、まあ、なんか、まあ、ダミアが一番有名なんですけど、まあ、インストゥルメンタルで、まあ、その、まあ、ヒーリングミュージックで、だけど、まあ、その、80年代はすごい、なんか、アバンギャルドの、こう、投票されてて、でも、その、なんだろう、2000年代に入ってから、まあ、すごい、昔アバンギャルドって言われてた不協和音とか普通になりすぎたので、まあ、その、まあ、ウワさんとかがね、その、まあ、アバンギャルドの路線でかなり、ゾロボータルムか何かさせた時期くらいか、やっぱその日本のアバンぐらいの方向に着いたので、まあ、それでなんかそのもっとそのまあそれを見たらそのやっぱアンディ・モイとかシセ・カマちゃんとか、まあ、その辺がまあ若干こうなんていうか揺り申し返ってくる時期、2010年にそのダミア・ワールドリリースなので、まあ、そういう時期にその、まあ、ポッピーな方向にちょっとまあそのやったんだみたいなことを、まあ、僕、ザ・先生に、まあ、2012年頃に、その、99年に僕、ザ・先生にベースを習って、まあ、2012年頃再開したんですけど、まあ、それで1年か2年か、2年ぐらいかな、まあ、エリキと教室だけ習ったんですけど、まあ、その、ちょろっと、まあ、それで、どっか自己流でやってるんですけど、その時に聞かせていただいて、まあ、そういう話を、まあ、ダミアって、まあ、その、あえてちょっとそういう、昔は僕ら80年代は甘いようなことしてたけど、その、言い申しをしたんじゃ、みたいなことを言って、すごい、その、ギターレッスンの時にめちゃくちゃ、なんか、フリーキーな演奏とかも聞かせてもらったんですけど、まあ、ダ先生、まあ、そこされてて、まあ、その80年代に、まあ、それの話を、まあ、知りたいんですけど、まあ、その、長谷川家博多さんっていう、その、ドラム講師の方ですね。まあ、いっぱいいろんなバンド、その、マビキラーでもそうだし、なんだっけな、まあ、とにかく、まあ、本当トイコイバンドとかも、トイコイさんとかも、まあ、僕、ちょっとお話したことないけど、多分この人、斎藤佳代好きなんだろうと思うんですけど、トイコイバンドとか、まあ、いろんなバンドでもドラムさえ書いて、博多さんですね、博多さんとも話してもらったら、博多さんもなんかあれです、まあ、昔、富山楽器っていう、まあ、クラシックな商店があっても、今、ないやビール、楽器屋があってですね、まあ、僕は高校の時にベース多分そこで買ったのかな、まあ、その、まあ、僕高校の時よくバンドするぞって時に楽器とか分かんない時によく、まあ、友達とよくチャリこいで止めまいてて一曲がレコード屋で、まあ、そこにねその名盤っていうのが書いてあるし指示があるんですけど、それがだからそのデビッド・ボーイやったらその G3 じゃなくてそのステーションとかがなんか名盤って書いてて、それでなんかそのミスター・ビッグとか一番名盤って書いてなくて、でピンク・フロイドは狂気じゃなくってまあモアとか名盤とかかなりちょっとなんか面白い店だったんですけどまあそこもだからその楽器屋の方が先に僕が大学行ってる時にその99年にイオンクラシックができた時にもう後にどんどん少年が喋り出して、僕は最初イオンができて嬉しかったけど、大阪行ってる間にどんどん映画館とスペシャルとかなんかまあその東映かなとあと一番少年が先週ですからも潰れて、でどんどん街が喋れていったんですけど、まあ一旦は最近になって20年ぐらい経って予約東京の街のその美観地区とかウィッシュ商店街とかも徐々に復興してきたけど、まあそれでまあそのあれですわまあだから僕が在校の時にその楽器屋さんが潰れちゃったのがよく覚えてない、それでもう帰ってきて何年か経って下のレコード屋さんも潰れちゃったんですけど、まあその止め楽器でその博多さん勧められていて、でまあそこで僕さ確かねあれなんですよ、その99年にその
中学校の時の、その薩長高校って、まあ、その薩小町ってその、まあ、倉敷でもっとその西の方にある、まあ、その公立高校に出た友達の友達グレーのコピーバンドとかをその長谷川家の3階層だからその2階掛けはその屋根裏でなんかラブスがあってそこはあったんですけど、まあ、それをそこで見たんですけど、その後に自分らがその隣ってその岡山市の外れの方にその郊外の方にあるアルファってところで2回ほど、まあ、夏とその卒業前にあ、まあ、ルナシーとか最初ルナシーのコピー僕が埋めさせられて、でその後にまあマリリン・マンソンとニルバーナとリーブ・ヘイズに弾く曲が前たくて、それで、まあ、ベイン・ライフ・タイムっていうあのなんかスパイラライフってバンド僕すごいなんか大体アンビバレンツな気持ちがあって、あの熊谷浩二さんのことは好きだけどスパイラライフは生きてないみたいなのがあって、まあ鎌隆とかもそう熊谷さん自体が大嫌いなんですけど、あの僕は熊谷さん好きなんですけど、あのね、あのイヤーとかね、まあ、熊谷さんとかのそのなんでそのスパイラライフってバンド、そのあの石田正吉さん、石田正吉さんのことも聞く番も好きだけど、その石田正吉さんと石田さんスパイラライフって番に対して僕その高校の時アミメントの気持ちがあって、それでまあそのベインライフタイムってそのみたいな感じを見つけて、まあそれで2回ぐらいライブしたのがまあ思い出なんですけど、そのそこで僕受験勉強失敗しちゃったんですけど、あのあれですね、まあそのアルファっていうの、まあその後悔になった、もうそこもなくなっちゃった、それも何年前だったのかな、まあまあ僕前なんかその流通関係の政治を買収するときに、なんかその、総合学会に在庫のときに、経営も伝わられたりしたんですけど、その、経商会に伝わって、その経商会のなんかビデオ集まりみたいな、その α のそばに行って、その時もあったから、その、それが何年か、2005年か7年くらいかな、まあ、覚えてないや、まあ、ライフハーでも言ったけど、2009年くらいかな、覚えてないけど、まあ、その時は α まだ残ってて、まあ、なんかそのテレビでその僕の姉 の, その友達 の, そのお父さんがそのベンチャーズのカバーバンドしてるみたいなやってたから、結構最近、まあ、最近が10年ぐらい前にアルファに残ってるけど、まあなんかそのアルファとか卒業楽器とかのことっても知りたくって、まあ、それでそのあれですね、まあ、卒業楽器 の, そのあった時期にその、ぶっかけ屋の古市さんが、まあ、その、あれ、本店が倉敷なんですかね、岡山なんですかね、まあ、その、駅前にもあって、イオンにもあるけど、まあ、その、駅前のビルで、その、4、5年ぐらい前に、その、古市良一さんって、社長の方、神様は見ているよって、恐らくクリスチャンの方なんですけど、まあ、その、曲を、まあ、流して、駅のビルで、駅から見る、そのビルなんですけど、そのビルで、その、なんだろう、ライブシーンがあったっていう、ライブって言っちゃダメなんですけど、伊勢さんよく、まあ、その音楽シーンがあったっていうので、まあ、それのことも知りたいけど、まあ、90年代のことで、まあまあまあまあ、そうやって、まあ、だから2000年にその、クレイジーママセカンドルームができて、クレイジーママグループ自体が2000年前後なんですね、もう、まあ、おかしい気さんで、キッチンの方とかも創出した人なんですけど、まあだから、ペパーランドさん、まあ、ペパーランドさんが一番古いライブハウスで74年かな、70、多分その辺は、それも、デスペラーさん80年代があるけど、デスペラーさんも今の場所は3回、もしくは4回目なんですよね、それ。で、まあ、古くから、まあ、まあ、新生で、まあ、だから、なんだろう、で、ペパーノさん自体が、もともと、その、なんか、フォークとか思い流してる店らしくて、まあ、学生運動で、まあ、そこから、まあ、ニューウェーブ系に、まあ、行くんですけど、まあ、デスペラーさん今完全に、その、まあ、オールドウェーブっていうか、まあ、その、日本の音楽言えば、その、渋谷系がだいぶ、まあ、その、だいぶ躍進する94年以前の、93年までの、なんか、邦楽みたいなのが多いですね、やっぱその、デスペラーさん。でもなんか、その、このコマンドでしたんですけど、LP コーナーって、まあ、今、パワープラネットってあって、その、柳川の方にあレコーダーがあって、まあ、そこと、その、グリーンハウスさん、まあ、倉敷に本店があって、岡山にもあって、まあ、まあ、その、まあ、グルービンさんって東島に支店本店があるの支店と今ウィンハウスさん中古レコーダーではその岡山って2台なんですけど、まあ、そのウィンハウスさんの店舗もそのグルービンさん僕の大学の時とかはもっとたくさんあったんですけど、まあ、それも減ってきちゃって、まあ、その話は長くなるけど、まあ、ちょっと、まあ、ゆっくりまたお話ししたいんですけど、まあ、そのそれでLP コーナーさんっていう店が、まあ、梅田西本店があるんですけど、そこの、まあ、ですね、社長の平井さんっていう方が、まあ、100円ピンでジャズって話されて、まあ、その、他のジャズシーンに関する話で、まあ、その、アベニューさんって名前話したあの店とか、あと、おもちゃの方にある、ジョーダンさんって、まあ、ワンドウェイが入ってこなかった、ジョーダンさんっていう店とか、 まあ、バードさんっていうあの店とか、まあ、その辺がジャズの店なんですけど、あとまあそのピアノバーさんとか、あの柳川の、で、その、で、その、まあ、岡山のジャズシーンみたいなことの歴史を書いた、なんていうの、なんかその、まあ、あことで、まあ、その、平井さんも ADP コーナーに住まれて、それがパワープラネットの場所にあった前にあった店なんですけど、その、ADP コーナーが、だからなんか、まあ、今でもパワープラネットは、今パブハードロックとかプログレとかだけど、ADP コーナー自体が、その、まあ、アメリカン、まあ、北米大陸よりの、で、どちらかというとグリーンハードヨーロピアンの方な感じだったって、もうそれしのぎを消えてたってことを、なんかまあ、あのアベニューの美代子さんも言うんですけど、まあ、そのまあ、まあまあまあ、そんな感じで、まあ、その、ジャズとこういうのは、まあ、まあ、その、101匹のジャズって本は、秘密出版って、地方の出版社から、自主出版だけど、元々は元取れてるんじゃないかなってぐらい結構売れてる本で、まあ、どこ行ってもあるから、まあ、あの、なんとかお考えで、まあ、多分、これ、それ、まあ、僕、知り合いミュージシャンとかも、田中圭さんとか、赤田、あの、翔さんとか、赤さんとか、あの、サックスさん、ペア、宮城さんとか、まあ、いろんな人が、まあ、出てくるんで、まあ、あの、まあ、まあ、あの、結構面白い本なんですけど、あれ本もなんか、まあ、ああいう本に僕も、そのうち名前が来たのようになりたいなと思うような感じの本で、あの、ですね、まあ、その、平井さんって方の、あの半紙を描いた本なんですけど、まあ、その100ジャズという本があって、まあ、それによるとデスペラーさんとかモグラさんとかも昔はもっとなんかジャズとかやってたらしくて、まあそのまあ、田中さんによると、まあそのまあ、デスペラードももっと昔はなんかその尖もっとそのオールドウェーブなノリっていうか、いえばもっと前衛的なミュージシャンがいっぱいいたみたいなことだったけど、まあ、デスペラードのノリもいつの時か変わっちゃったみたいな感じなんですけど、まあですね、まあ、ディスペラーさん、僕の中で結構面白いんですよね、今でも。なんか、まあ、カラカラとか、アッパーナイのジャミさんとかも、すごい、なんだろう、その、オールウェーブのロックって、もう、その、最先端あんまり研ぎ澄ますぐらい、その、引き込んでる、まあ、その、毎日じゃないけど、まあ、よくフェイスブックに、その、昔のミュージシャンの、いわゆるオールウェーブの始めのミュージシャンの談義とかしてるけど、まあ、かなり、その、深掘りしてて、まあ、すごいギターうまいし、エレキか、まあ、まだそういう感覚でもディスペラーさんも結構面白いですけど、まあそのまあまあディスペラーさんの時やっぱその昔から新生ペパーの次におそらく残ってなかったであるけど、まあ93年ぐらいまでの日本のロックとかのノリってのをその、まあ、最先端に今の時代にっていうになってて、でそれでそのまあモグラスおさんと倉敷のクッキージャーさんが大体その90年代終わりぐらい、78年ぐらいにできて、もう20年ぐらいなんですね。もう20周年って、まあ、その、まあ、だから、少しだから、その、まあ、まあ、落ち着いた感じのアーティストが多いですね、やっぱその、うん。で、まあ、落ち着いた感じって何をもっとしたらいいのかわからないけど、まあ、その、まあ、ちょっとなんか、まあ、ちょっと、なんて言ったらいいかな、こう、土の匂いがするって言ったら違うかもしれないけど、まあ、そんな感じのミュージシャンが多いって感じのイメージですね、僕の中で。まあ、で、ママツーさんができたのが2000年、それと、今味さんとレッドボック、昔はレッドボックスさんが、まあ、2007年から8年くらいにできて、まあ、その、レッドボックスができたとき、その、今味マイステって言われたんですけど、まあ、どっちも、まあ、その、箱としても、その、カラフルな感じで、まあ、まあ、その後では僕が池谷さんに、その今井さんとエルフができたあたりかな、それで、あがねこってバンドにまあ出会って、まあ、それライブハウスハマってって、そこからもう12年経つけど、まあ、その間にまあその、その間でそのライブハウス以外の場所がいっぱいできません。アークさんができたのも、だからその2000、まあ、だからモグラさんじゃない、レッドボックさん今の同じぐらいの時期ですけど、まあ、そのアークさんがバンジーしててきたのも、その、まあ、まあ、でもキャンプさんとか、まあ、まあ、こうとか、まあ、じゃあ、シルツ公会堂ができたのが2000何年から4年ぐらいかな、ね、まあ、その、まあ、レッドボックスは言いませんよ、だけど、まあ、その、そういう、なんかその、ギャラ製の箱っていうか、まあ、その、まあ、なんかその、スペースっていうのができたのも、どんどんできていって、その、まあ、シルツ公会堂続くようなところっていうのが、まあ、それで、まあ、ライブシーンもどんどん変わっていったって感じは、まあ、ですね、まあ、その、ラウンジとかで、ライブとか、あのカフェとかでライブとかって増えていって、で、まあ、今それがよく回りつつも、なんかちょっとあれですね、閉塞感をもたらしてるのあれみたいな感じで、でも こっちにやって、今、ヒジラボができて、まあ、ギエスさんの前できてって感じです、僕の中で。まあ、それで、まあ、ちょっと僕も本当に、他のライブシーンにうまく働きかける人物になっていきたいなと思ってるんですけど、ですね、まあ、
まあビーハウスの店員さんにはその岡山市で一番売れたのはブーカスらしいですね。やっぱその新保翔平のあのブーカスが、まあ、あのメルコアとかスカコアとかブームの時にバーンと一番売れたけど、まあ、歴代で一番売れたのはブーカスさんだってことを言ってて、まあそれでそのロバキューさんって今でもやられてるバンドは、まあその90年代のバンドって代表的だと言ってて、まあビジュアル系とか入った時期に、そのビジュアル系で一番上が置いたか、まあビジュアル系のバンドいっぱいいたらしいんですけど、そのまああのメントモリっていうその他にじゃない店とか店員さんのビジュアル系も入ったけど、まあその音源も聞かせても入れたけど、まあ見てたらそのまあビジュアル系で有名なバンドとか、まあ全国に範囲入ったバンドいないけど、まあ昔岡山はビジュアル系のなんか結構政治みたいに言われた時期もあるみたいなんですよ。だからそのなんかそのビジュアル系とか一旦廃れた時でも結構岡山は残ってるみたいなこと、そのなんかもう言う話を、まあその高校時代の文芸部の部室部長から聞いたんで、まあそいつも嬉しいとか好きなんで、あの兄弟で妹さんとも好きなんで、まあそのでだけど、まあそのビジュアル系の有名な大好き僕知らないけど、あの渋谷系とかはなかったんですかって言ったら、まあここ渋谷じゃないからねって言って、まあ海派って言われて、あのだからまあロバキューさんなんかはまあ非常に代表的なバンドって言われてるけど、その90年代のその CD っていうのは僕とかそのもっとまあ80年の肉弾で CD 持ってるけど、まあ2000年代も飛んじゃうんですね、ロバキューさん以外は。そのまあでそれでまあブーカスさんがまあその一番ヒットしたって言われてて、まあ歴代でで、まあ、そのケチャップヘイトって、まあ、ブーカさんと同時期のバンドを、まあ、いて、まあ、その人の佐藤さんですよ、メッセージにやったりしていたけど、まあ、その佐藤さんいわく、その、あれですね、あの、やっぱその2007年ぐらい、僕は、行き過ぎる前に、ちょうど、ケチャップヘイトさんが、まあ、最近、ビバでやるされたんですけど、まあ、その、ヒカポでされたのが2007年ぐらいまでで、僕一遍か2回かあれ見せていただいたんですけど、ケチャップヘイトさん、確かにその、あの、アカデミーの高坂慶一郎さんって、僕はライブ聞かず行きやすい聞く人によると、あのその当時はケチャップヘイツさんと、ゴーストノートさん、ヒデリーさんの、あの、影掃除って番組してた番組 の、その、あれですわ、あの、相方の大平くんの、その、バンドと、あと、ヤブサネってバンドあたりが、まあ、他の有名なバンドだって言って、まあ、あと、まあ、あの、ペパーのスタッフの奥島二郎さんの、あの、いらっしゃって、ラッコさんの僕からのアイドルパンチですね、まあ、だから、その辺が、その辺は有名だった。でその佐藤さんによると、まあ、その僕らが下地区にその岡山ライブシーンでだんだん縦社会ってなくなったってことで、その年が離れてもため息させたりとか、そのなんかまあその先輩だからどうこうってあんまりなくなったっていうのがあったっていうのが、まあまあその辺っていうのが、まあ、あの時期だって、その2000年代以降って言われてるんですけど、まあその辺までも多分場所によっては違う。いや、その佐藤さん自体もそのケチャップヘイツってバンド自体が今日変わった芸大で、だから確かに言えませんってことを僕に返してくれて、まあまあまあまあまあ、そんな感じですかね。だからそのまあ大体押さえてるのは、まあそのまあだからまあどんどん知ってることがいっぱいあるんで、よかったら教えてくださいって、まあ皆さん、まあまあその本当にそのみんなに被害が多いな、その田中圭さんはその90田中圭さんの半生をね、調べてみて、まあ、90で何がね、まあ、96、5、6年ぐらいかな、その、犬飼よしこさんと出会って、ロイス・ウェブ・シーンを結成して、まあ、その、まあ、田中圭さんの半生をね、勝手に調べたら、田中さんが怒られるから、言わないですけど、まあ、その、僕、田中圭さんと僕を合体したような人物っていうのを、最初、主人公にした上で、田中さんの半生とか、興味持ってることとかって、ね、掘っていって、それで、まあ、その、まあ、かやむふにして、で、その、脱線生とかも、もう東京に行った田先生とかも登場させて、田先生と田さんに長いから、そのまあ、田先生と田さんっていう、10歳が入ってるけど、言われてるから、その、田先生の方がそちらなんですけど、まあ、田とかいいから言うて、で、まあ、それ、まあ、そんなことも考えていたんですけど、まあ、その、まあ、ローズセラビーとかだから言ったら、まあ、渋谷系っぽいな、まあ、田さんがいたみたいな嫌がりだろうけど、まあ、言ったら渋谷系っぽい流れっての、まあ、渋谷系っていうか、まあ、その、なんだろう、まあ、なんつうか、まあ、ある種の、まあ、なんかこう、まあ、スノープって言った言い方違うけど、まあ、まあ、田中さんはその、現代音楽よりも、その、アバンミカルって言ってたけど、現代音楽とかに影響を受けた、その、なんか、まあ、現代音楽とかでロックやポップス融合させたような、ポピュラーミュージック、全然的にフルミュージックの方がすごいって、現代音楽ともすごい古いっていう人なんで、まあ、だから、その、渋谷系とかの流行った時代とかに、まあ、岡山で、まあ、一部の人が知られるバンドになって、バンドっていうか、言うとなって、まあ、まあ、強引にその渋谷系とかの岡山的存在って言えないこともないから、まあ、その40歳ってのバンドですけど、田中さん40歳で、
ワンジャさんが32歳で犠牲したのが、まああの、まあこういうことで多分田中さん嫌がるでしょうけどね、あのまああのまあだからまあまあその辺かが、まあ、まあ、よくわかんないですよ。でもそのまあそのソーライフっていうバンドなんかが2007年ぐらいにデビューして、まあそれポップ、サネカシンドさんとスティングさんもなんか影響を受けたバンドってのに回して、シーコッテルってね、僕買ってみたけど、まあそれもあの結構ポップな感じだったけど、まあそのまああのまあそのバンドもなんかど、まあどうなっちゃったのかわかんないですけどね、なんかまあその、まあ、3枚ぐらい席出した後にその実製作版みたいなの出して、グリーンハード置いてたけど、まあそのまあそうですね、まあだから、まあ、ロンリーもだから去年に行った会社を休止しちゃったから、ね、まあ、だから岡村のシーンもだから、まあ、まあこれ絶対 今やっぱ佐藤もかちゃんが一番来てるのかな、まあまあライブシーンだったら、まあとりあえずまああのまああのまあとりあえず2007年から2000、まあ、今に至るまでの岡村の、あのミュージシャンのいろんな人についてはもう大体じゃないけど、まあ、知らない人もいっぱいいるけど、まあ、有名な人は大体知ってるって言えば知ってると思うんですけど、まあ、まあ、あんまり詳しくないです、まあ、まあ、趣味はない人は知らないですけど、まあ、まあ、結構、まあ、その、まあ、あの、詳しいと思うんですけど、まあ、その、もっと90年代とかが一番わかんないけど、80年代とかのことも、まあ、その、調べる人はいっぱいあるけど、まあ、こう、まあ、福岡とね、その、まあ、関西もちょびっと、まあ、その、全国にパンクロック事件を掘っていて、まあ、今、その、皆さんも好きなものやつ、フォークソングとかも、ファンがやってて、まあ、まあ、さらに言うと、まあ、戦前とかにどうやって戦争に向かっていった時代とかに、その、どういう音楽があったかとか、まあ、音楽史ってもう一遍も全部、その、まあ、もう、本当に、バッハが、モーツァルト、ベートーベンとかの時代から、まあ、あの、掘り返して、もっと、その、古代ローマから古学とか、その、ね、古学じゃない、古代ローマで原始人がどうこうとか、そういうことを勉強しようかとか、そのなんか思ってるぐらいなんですけど、まあ、それだから、全部、本当、ワールドミュージックというものとかも、その、現代音楽でも全部、まあ、掘り返してみようと思って、もう一遍、音楽ってもう一遍、こう、音楽理論って意味じゃなくて、その、まあ、音楽史とか、あの、ってもので、もう一遍勉強したものが入ってるんですけど、今は、その、まあ、あの、まあ、宗教とか神話とか好きなんですけど、まあ、それのことが、その、だその永遠の恋人っていうその SF 小説のことに着手した際にそのまた聞き出す音楽っていうのもその80年以降のサブカルチャーとかフォークソングとかっていうのがめんどくさかったのが もっとわっとこう広がったらまた音楽が大変になってきて、すごいまあいい詩が今書きそうだなって感じのものが入ってきてるんで、ね、それでその永遠の恋人によってその日本人をそういうものが活性化してきたことによってあのいい詩が書きそうなものが入ってます。ありがとうございます、まあ、そういう感じなんで、まあ、ちょっと今話したことで、まず僕が追加した情報とか、その、これに追加されて、ここに対して、こうこうという情報があったら、皆さん、ぜひお聞きください。ありがとうございます。